19自転車安全利用の交通ルール。安全安心に通れる道路へ。昨年の区内での自転車が関与する交通事故件数は651件で、自転車乗用中の死傷者数は616人、死者2人でした。道路は多くの方が通行する公共の場所です。一人一人が思いやりの心を持ち、自転車安全利用5則や交通ルールを守って安全に利用しましょう。自転車安全利用5則。1、車道が原則、左側を通行。歩道は例外、中。歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。中、歩道は例外。自転車で歩道を通行することができる場合、歩道に普通自転車歩道通行課の標識等があるとき、13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき、中終わり。確認しよう。自転車安全利用の交通ルール。道路交通法では自転車は車両の一種に位置づけられます。車道は左側通行。自転車は車道の左側端によって通行しましょう。右側の通行は逆走です。罰則、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。歩行者を優先。自転車で歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しましょう。歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければいけません。罰則、2万円以下の罰金または過料。また、横断歩道を自転車で渡るときに歩行者がいる場合は、自転車から降りて渡りましょう。飛び出し注意。一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。罰則、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金。夜間はライトを点灯。無灯火は自転車が見えにくくなるので非常に危険です。夜間はライトを点灯しましょう。罰則、5万円以下の罰金。飲酒運転禁止。お酒を飲んだ後に自転車を運転してはいけません。罰則、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。酒酔い運転の場合。ヘルメットを着用。道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、全年齢で自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。頭部を守るために自転車用ヘルメットをかぶりましょう。問い合わせ先、地域交通課交通係、電話 3647-4784、ファクス 3647-9287。 20今すぐ実践。蚊対策のポイント。蚊を発生させない、蚊に刺されないために。蚊は、羽音による不快感や刺されることによる腫れやかゆみだけでなく、デングウイルスなどの病原体を媒介することがあります。日頃から蚊を発生させない、蚊に刺されないための対策を行いましょう。発生を防ぐポイント。不要なものを片付け、水たまりをなくす。 蚊を減らすには水中に生息するボウフラ、蚊の幼虫の発生を防ぐことが有効です。少しの水たまりでも成長できるため、水たまりを作らないよう、家の周囲から空き容器やフルタイヤなどの不要物を片付けましょう。週1回は水を入れ替える。植木鉢の受け皿や汲み置き水などは週1回水を入れ替えましょう。刺されるのを防ぐポイント。蚊を室内へ入れない。ドアや窓の開け放しに注意し、破れた網戸は補修しましょう。蚊の潜伏場所をなくす。蚊はヤブヤ草むらに潜伏する習性があるため、草刈りを定期的に行いましょう。屋外では肌の露出を減らす。屋外では長袖シャツや長ズボンを着用し、肌の露出を減らしましょう。また、必要に応じて虫除け剤を使用しましょう。殺虫剤を適切に使う。殺虫剤は説明書をよく読んで適量を使用しましょう。また、区では蚊の発生源となる雨水マスに薬剤を投入していただく協力団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集しています。協力いただける団体はご連絡ください。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話 3647-5862、 ファクス 3615-7171。 21、木を枯らす首やかつやかみきりに注意。桜などの木を枯らしてしまう特定外来生物の首やかつやかみきりが区内で確認されています。被害の拡大を防ぐため、区では公園などの調査を行っています。人体に害はありませんが、桜や梅などの樹木をお持ちの方はご注意ください。特定外来生物とは、生態系や人体に深刻な影響を及ぼす可能性があり、生きたまま運んだり飼ったりすることが法律で禁止されている外来生物のことです。首やかつやかみきりとは、中国、ベトナムなどが原産の虫で、体長は25ミリメートルから40ミリメートル、前胸部、首のように見える部分が赤く、体は艶のある黒色です。どのような被害があるのか。幼虫が成虫になるまでのおよそ2年間、桜などの木の中に潜み、木の内部を食べて枯らします。こんなサインに注意。幼虫は木の中にいる間、フラスという木くずと糞が混ざったかりんとう状のものを排出します。木の根元や幹にフラスが出ていると、内部に幼虫がいる可能性があります。成虫は6月から8月頃に現れますが、フラスは幼虫の動きが活発な5月から10月頃見られます。写真は区ホームページでご覧ください。見つけた時は、成虫を見つけたらその場で駆除いただくとともに、見つけた場所を環境保全課までお知らせください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話 3647-6148、 ファクス 5617-5737。 22、プールを楽しく安全に、マナーを守りましょう。夏になるとプールを利用する機会が増えます。感染症や事故を防ぐためにマナーを守り安全にプールを利用しましょう。プールに入る前、睡眠不足や発熱、下痢、頭痛などの症状があるときは利用を控えましょう。トイレを済ませシャワーで体の汚れ、化粧、整髪料などをよく洗い流しましょう。 アクセサリーを外しましょう。念入りに準備体操を行いましょう。プール利用中、怪我や事故の原因となるため、プールサイドを走る、プールに飛び込むなどの危険な行為はやめましょう。排水口など水が吸い込まれているところに近づかないようにしましょう。体調が悪くなったら無理をせず、近くの監視員に知らせ指示に従いましょう。適度に休憩をとりましょう。プール内で鼻をかんだり、唾を吐いたりしないようにしましょう。トイレに行った後は再度シャワーを浴びましょう。プールから出た後、シャワーをよく浴び、手洗い、うがい、洗顔、顔は目を行いましょう。タオルの貸し借りはやめましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話 3647-5862、ファックス 3615-7171。23、夏休み環境学習会。親子で木の踏み台の工作とビオガーデンの見学。8月6日火曜。バスで移動しながら木との触れ合いを通して環境について学びます。日時、8月6日火曜、午前8時半から正午。場所、東京木材市場。新木場 2-1-8 藤倉木場千年の森木場 1-2 集合区役所。対象定員、区内在住の小学生と保護者15組30人。抽選、当選者にのみ7月19日金曜までに通知。なお保護者1人につき小学生1人。費用、一組2000円。持ち物、木の踏み台、奥行き33cm×幅 36cm×高さ 35.1cm を持ち帰るためのバッグ。締め切り日、7月10日水曜午後5時必着。申し込み、区ホームページまたはメール、はがきに、1、催し物名、2、参加者氏名、振り仮名、3、住所、4、電話番号、5、学年を記入し、郵便番号 135-8383、区役所温暖化対策課環境調整係へ、電話 3647-6124、ファクス 5617-5737。 E メール 380210@city.koto.lg.jp24。 オリンピックメダリスト中村舞さんが教える笑顔があふれる水泳教室。8月3日土曜。オリンピックに2大会連続出場し、2つのメダルを獲得した中村舞さんを招き、水泳教室を開催します。日時、対象定員、次の通り。ジュニア水泳教室、8月3日土曜10時30分から12時。小学3年生以下の方で、クロール10メートルから25メートル程度泳げる方20人。泳力アップ水泳教室。8月3日土曜13時30分から15時。小学4年生以上の方で4種目各25メートル以上泳げる方25人。いずれも区内在住在学の方を優先し抽選。場所、越中島プール、越中島 1-3-23。費用、大人400円、子供シニア150円、 利用料金。持ち物、水着、バスタオル、ゴーグル、キャップ、靴袋。講師、中村舞。シドニーオリンピック100メートル背泳ぎ銀メダリスト。4×100 メートルメドレーリレー銅メダリスト。締め切り日、7月21日日曜必着。申し込み、高等スポーツ施設運営パートナーズホームページ、または往復はがき1人1枚に、1、催し物名、2、参加希望教室名、3、氏名振り仮名、4、住所、5、電話番号、6、性別、7、年齢、小中学生は学校名、学年。8、緊急時連絡者名、電話番号。9、区内在勤の方は勤務地を記入し、郵便番号 136-0081、夢の島 1-1-2、夢の島競技場内、屋外スポーツ施設事務所へ。なお、往復はがきの返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3522-0846、ファックス 3522-0855。25、NHK ラジオ第一で全国に生放送。夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会、in 木場公園、7月20日土曜。今年の夏季巡回ラジオ体操、みんなの体操会は、江東区から始まります。体操会の模様は、NHK ラジオ第一で全国に生放送されます。ぜひ会場でピアノ演奏に合わせてラジオ体操をお楽しみください。参加者には記念品をプレゼント。日時、7月20日土曜、6時から6時45分。場所、木場公園多目的広場、平野 4-6-1。なお、雨天の場合は、深川北スポーツセンター、平野 3-2-20 で、区民ラジオ体操大会、生放送なし。を行います。対象、どなたでも。主催、株式会社、かんぽ生命保険。NHK、NPO 法人全国ラジオ体操連盟。主幹、江東区ラジオ体操連盟。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、深川北スポーツセンター。電話 3820-8730。ファックス 3820-8731。
26. 秋の高等文化芸術祭作品募集。区内の団体が主催する作品展示会への出品作品を次の通り募集します。2024年度秋の高等文化芸術祭作品募集一覧。祭事名、展示日程、作品募集締め切り日、搬入日、主催者問い合わせ先の順に読みます。美術展、9月15日日曜から21日土曜。初日は13時から、最終日は15時まで。作品募集締め切り日、搬入日。9月14日土曜13時から16時に江東区文化センター展示室へ持参。出品料2000円。高校生、大学生は無料。主催者問い合わせ先。江東区美術協会大橋義行。電話 3640-6048。手工芸展。9月29日日曜から10月5日土曜。初日は10時から、最終日は15時まで。作品募集締め切り日、搬入日。 9月28日土曜11時から13時に江東区文化センター2階管理事務所前へ持参。出品料大人800円、高校生以下は無料。主催者問い合わせ先、江東手工芸協会宮本てるみ、電話5639-1158。書道連盟店一般、書道連盟店教育部店子供。10月8日火曜から13日日曜。初日は10時から、最終日は16時まで。作品募集締め切り日、搬入日。9月19日木曜から26日木曜に、郵便番号 136-0071、亀戸 5-28-8、鈴木正幸へ郵送、または10月4日金曜9時から11時に、江東区文化センター2階展示室へ持参。出品料大人2500円、高校生以下は2200円。主催者問い合わせ先、江東区書道連盟鈴木正幸、電話3682-9629。江東区合同写真展、11月17日日曜から23日土曜祝日。初日は10時から、最終日は16時まで。作品募集締め切り日、搬入日。9月30日月曜までにメールで申し込み書を送付。E メール、kazu814@dance.ocn.ne.jp。 出品料500円。主催者問い合わせ先。江東区写真連合会、戸田和則。電話、080-8809-0814。以上です。応募方法の詳細は、各団体にお問い合わせいただくか、各文化センター窓口で配布する、イベントごとの募集要項、または江東区文化センターホームページをご覧ください。問い合わせ先、江東区文化センター。電話3644-8111、ファクス3646-8369。